荒れ果てた荒野に太いホースで水をまく。
バブルビー
ミリのこれ食えますか。これ食えますか。はい、82回目
なんですか。荒れ果てた荒野に太いホースで水をまく。
何これは絶対分かんないと思う。
分かんない。
これ吉田拓郎のデビューの時のねキャッチコピーなんですよ。全く意味分かんないでしょ。
分かんないね。荒れ果てた荒野
に太いホースで水をまくって
なんかのメタファーなんですかね。
なんかのメタファーなんだろうけど、
ね、ホースが何のメタファーなのか
当時のね時代規制がちょっと分かんないから、うん、荒れ果てた荒野っていうのは何のことなのかっていうのも分かんないし、
なんでしょうね。
太いホースっていうのは何だろう。太いホースそのまんまでいいのかとか
荒れ果ててるんですよ。
荒れ果ててるところにね、うん、太いホースで水をまくわけです
よ。ただ水なんですかそれ。水をまくんだ、うん、だったらどうなるんだろうね。
このキャッチコピーで売れると思ったやつが信じらんないよ、うん、
信じらんないね
当時タクルどっからだっけ忘れちゃったけど。
どこだ。フォーライフ。
フォーライフ。フォーライフのね、うん、担当の人何考えてん
だ。荒れ果てた荒野で太いホースで、
うん、あれで間違いなくタクル売れるよと思ったんだろうな。
太いホースで水をまくわーそれ買いたくなるわっていう
酔っ払った勢いでゴロがいいからっていう感じでつきまったんじゃ
ない。ゴロも大して良くないんじゃないですか。なんか五七五とかリズムないし別に、
うん、
あれはずだ公園太いホースで
水をまく。皆さん覚えておいてください。気に入った方はねタトゥーでちょっと肩口で入れたりして。
あれはずだ公園
太いホースで水をまくって言って、
ね、どういう意味だ。外人がこういうタトゥー入れてこう日本好きだぜとか言って楽しいよね、うん、お前何入れてんの、うん、
いや相当なマニアだよね。
相当なマニアですね。
これはタクローだよ。
これはタクローだよ。
タクロー吉田だよ。
タクロー誰だよっていうね。あれはずだ公園に、はい
はい、
ということで、今週も先週に引き続いて、
はい、82回も引き続き、はい、
ゲストが来ていただいてますね、
はいはい、三浦俊一さんと、ガラパゴスの皆さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、は
い、太いホースで水撒いておりますか。
なんかすげえ下ネタに聞こえ
る。今下ネタにしか聞こえないよ。
下ネタの話は一切してないですからね。下ネタに聞こえる
禁止ですよ。
禁止ですよ。下ネタに聞こえるかどうか自由ですけども、うん、
この番組は一切下ネタ禁止なんで。
禁止ですから。
チンポとか言っちゃダメですよ。チンポとかスカトロとかね言っちゃダメですよ。はい、ガラパゴスはなんかキャッチコピーないんですか。
太いホースに水をまく。いやまあそんなに太くもないんじゃないかなですね。
細いストローで水を吸うとかなんか次の CD の帯にどうしちゃったんだろうガラパゴスって。
キャッチコピーってでもアルバム出すときになんか帯にちょっと書いて、
うん、必ず書きます
するでしょ。
我々もいつも悩みますよね。
ねえ、うん、ミリーさんが前書いた帯のキャッチコピーで好きなのが
何でしたっけ。
なんか買うなみたいなこと書いたでしょ。なん
あ当時はね逆にこうなんだろう買ってみたいなこと書くより、
うん、
買うなとか死ぬぞとか書いた方がいいかなと思ったらまんまとね良かったです。その方がねちょっと売り上げ上が
った。良かったその方が、うん、なんで書いたっけあれ。
ね、
結構最初の
買わない方がいいっていう
の。あ、買わない方がいい。
セカンドだね。で死ぬぞって書いたのはファーストだね。帯に死ぬぞって書いてある。
買わない方がいいって書いてある、ね。
10周年記念版なんか10周年記念だってバカじゃないのって書いてあって。
バカじゃないのって書いてある。
全否定だ。
書きたくなるよそういうことね。
バブル以降帯変なの多いですよね。
ああ多いね意外とね、う
ん、なんだっけこの間のレジャーヤクザは
なんて書いたっけな。
もう覚えてないんだ。
覚えてないですね、
うん、
なんて書いたかな。
ガラパゴス CD の帯とかはなんかこういつも悩みますかやっぱキャッチコピーとか。
あんまりそんなに悩まないですね。
ちなみに、うん、バカ野郎どもの全力投球と書いてますランランキュリーでは。
バカ野郎どもの全力投球、うん、いいですね。
わかりやすいです。
わかりやすいですね、
うん、
バカ野郎なんですか。
バカ野郎どもの全力投球
非常にわかりやすい
です ね。いいですよ、うん、
ちなみに宇宙展ってデビューキャプテンの時なん、あ、キャプテンじゃないや、キャニオンの時って何かありましたよね。
ね、あれはインディーズ最後の大物って言われてましたね。
あ、
その後続々と大物
が出てきちゃった。クサ出てくる。
初代大物、初代最後の大物みたいになっちゃって。まあどう見てもあれラフィンのが大物でしたよね。
うん、
まあ御三家みたいにで一番最後にデビューしたし、うん、多分当時はインディーズがまさかあんな続くとは誰も思ってなかったです。うんうん、だから最後の大物ってつけたって
御三家の中で一番最後に出てきたから最後の大物ってドーンって出したと、
うんうん、それをねお偉いの人たちが、ね、 確かに電通がやってたんですよ、キャッチコピーを。なんか何百とか候補出して、
あ、そんなに
選んだ電通らしいな。
いや、電通って絡んだことある、
うん、ありますよ。
あ、そう、うん、
仕事したことありますけどね、うんうん、すっごい真面目な人ばっかり
です。やっぱそうなんですか、うん、
みんな遅くまで仕事するし、
それは面白いコピー出てこないよね、
うん、大変ですよまあまあ真面目っちゅうとも何でも遊びもすっごいちゃんとやるみたいな。
遊びって言うとあれでしょ、鼻筋とかいまだにこっ使うんでしょ
でも
金曜日の夜はこうタクシーを1万円札こう捕まえて
バブル時代が
銀座行くぞ銀座で六本木行くぞ。
僕はなその頃だったんで、うん、本当にその頃だったから、うん、はい、ミラクル焼肉食い行こうよっつって、うんうん、成田一時集合みたいなこと言われて。
なんで成田
なんですか。成田一時
韓国行くんですよ。
本場まで行っちゃうの。
本場行っちゃうんですよ。僕パスポート持ってなかったからいやそれはいけません、いや会社の金だからいいよ一緒に行こうよみたいな。
うわ、
そんな世界でしたね。
やっぱ景気良かったんですね。
景気良かったね、狂ってますよね。なんかあると何でも本物食いっちゃうみたいな。
はあ、
まあ、広告業界は良かったですからね、
当時
ね。
いい時代ですね。
ミュージシャンは大体みんな T スクエアの人たちだけがお金持ってたかもしれないよね。
T スクエア
お金持ってたかもしれない。フュージョンの人たちはほら聖子ちゃんとかのバッグや
って、あ、はい、
だから会社が並んでると今日は歌謡曲のレコーディングだなって。
あ、そうか、アイドルの曲とか書いたりもすると印税とかもあるから。
あ、そうだね、
うん、
バカ売れしたりとかして
。細野さんとかそうだったね、うん、
バンドの日は番外試合しか止まってない、うん、
あ、なるほど、ね、差が。
そう、今もそのバンのシステムは今も変わってないですね。
あ、
うん、ラフィンノーズいまだにバンで移動されてるみたいですか、
ね、そうですね、
ツアーは、
うん、偉いですよね。
あ、そうです。あの人たちは現役でいる以上、俺もやめられないっていうね。
うん、そうですか。
そう、そんなバンに乗ってツアーっていう話ですけど、
は
い、う
ん、かなりあのガラパゴスさんは、うん、地方もう日本全国
回られてるという、
回られてライブをされてるということですけども、
はい、やはりバンで。
バンで、バンで、バンというか、まあ、ハイエースですね。
ハイエースで、
もう30万キロ行きましたからね。
30万キロ、
30万キロってすごいのかい。俺あんま車乗んながらわかんないんだけど、
すごいすごいすごい。もう廃車ですよ、
うん、あ、そう、
普通の車で
3回廃車になってます。もう、
うん、あ、10万キロで普通は廃車なんだ
普通はね、だいたい車10万キロ乗ったら、うん、中古屋持って行ったら買い取れませんって言われる。
へ、
値段つかないよって言われる、うん、まあハイエースとかだったら20万ぐらいまではいけるんだけど、30超えちゃうと、うん、もうあの宇宙の領域ですよね。
そうですね、タクシーの営業車で40万キロ、廃車ですから、
地球何周みたいな、そういう感じですよね。いや、そんなに行って
るの。月に行けるぐらいですよね。
月に行けるね、メンバー。
月に行きたい。
メンバー全員が乗るんですか、やっぱり。
メンバー、そうですね。今はもう、そうですね。3人で
行ってますね。3人乗って、で機材乗せて、うん、
機材乗せて、
乗せて。
皆さん免許はお持ちで。
僕、いや、持ち、待って、持ってたんですよ。
なんですか、そこで口こまられると。
いや、
もっとなんか後ろめたいことがあるみたい
偽造ですとか、ね、
今免停ですとか、
まあ、
でみんなで交代交代で
交代交代で
交代交代で運転するしましょうよ
僕はうまくないんで、うん、あんまり、はい、
あ、運転がってことですか。うまくないっていうのはなんかやらかしちゃったとかあるんですか。
いやいや、単純に短いんですよ、乗ってる時間が、
はいはい、
だから苦手だっていうだけで。
なるほど。
右折が得意じゃないとか。
まあそうっす。右折の方がいいんじゃないです
か。右折の
方がいい。左折の方が難しいですよね。
なんとか右折でたどり着けないかみたいな。
まあ両方それなりに難しさはありますよね、やっぱり。なんかありました、そのバンで運転乗ってて、うん、あのスピード違反とかって ありました。
僕前のバンドの時に事故に遭ってて、っていうか僕が助手席に乗ってたんですけど、
はいはい、
目の、まあ、高速道路で、はい、こう朝方走ってたんですよ、うん、で僕はまあ助手席なんで、うん、僕はもうシートベルトして何もできないじゃないですか、うん、で、うん、そしたらこう、うん、なんかもう渋滞、四日市あたりで渋滞が、うん、で、こう、もう渋滞だからみんなこうね、ハザードつけて、うん、もうみんなこう止まってるんですけど、うん、うちの車だけ行くんですよ。
あ、
で、
これ止まれんのかなと思って、うん、あまあでも大丈夫だろうと思ったらもうどんどんどんどん近づいてきて、うん、
怖い
うわーっつったらもうぐしゃーですね、
怖い、おかま掘っちゃいましたか、
はい、
あら
ー、それで、まあ、玉突き事故で、うん、3台ぐらい、
3台、
はい、
じゃあ完全にもう自分らの車が悪いっていう、あ
そうですね、
うわうわうわうわうわ、ま
あ、あれや廃車になって、
廃車どころか他の車へね、
う
ん、
そうですね、
保険とかいろんな面倒くさいことが、
そうなんですよ、なんで、うん、まあまあ僕は助手席にいたんで、
はいはい、
僕はただただ怖い、もうぶつかる瞬間までこうくるくるくる縛られたまんま
拷問だ、
それまさに
録音しときたかったな、
それもまさにバカどもの失踪もうまんま、
まあそうですね、
失踪すぎてドーンって、
もうそれ以来でも本当に僕あの車間距離恐怖症になっちゃって、
あれや
そうなんですよ、
最近のね最新の車ってなんかカメラがついてるんですよ、
うん、
で、
はい、ドライブレコーダー、
うん、そうドライブレコーダーじゃなくてなんかミリ波レーダーがついてるの、
うん、
で前の車との距離をセンチ単位でモニタリングして、うん、画像解析して前の車がどう走ってどこに行ったかとか全部ね車が把握してるやつがあるんですよ、で前が止まったら、うん、ゆっくり自動でブレーキ踏んで止まっていくっていう半自動運転みたいな、
すごいじゃん、事故がなくなるじゃん、
車が出てきてるんですよ、うん、ちょくちょくと、うん、で僕車好きで、うん、昨日もいろんな車試乗しに行ってたんですけど趣味で、うん、でボルボ、
はいはいはい、
ね、安全のボルボって、うん、ボルボについてて、うん、ボルボ試乗したんですよ、うん、V40 ってやつを、うん、でその自動運転装置をちょっとオンにしてみますから、
うん、
アクセルから足離してくださいって言われたんですよ、
うんうんうん、
離したんですね、うん、そしたら前の車と距離保ってずっと動き続けるんですよ、怖えって思って、そしたら前の車が赤信号で止まったんですよ、
うん、
で勝手に止まりますからそのままでいいですよって言うんですよ、横に助手席
の営業がハンドルはそこから自分で
気になってくる、ハンドルは自分でやるんですよ、でもあブレーキとアクセルは自動やってくるから、うん、そのままでいいですよって言うけど、
ほぼ自動操縦みたいなも
んだ、信じられないんですよそんな、
いや未来
で怖いで前の車が赤信号で止まって、うん、とボルボが、うん、もう そろそろ止まった方がいいんじゃねえかなと距離になっても全然止まんないんですよ、うん、でギリギリまで来て、あもうダメダメダメって俺がもう踏んだんですよ、うん、ブレーキ、
うん、
いや大丈夫ですかって言うんですけど、う
ん、ちょっと車間距離短いんじゃないです
げえ怖かった、
1センチぐらいで止まると思っ
ちゃうキューってバーンって止まるのかないやそれ恐ろしい、
すげえな、それって人にも反応するの、
反応する、
で人跳ねれないんだ、
人は跳ねる前に止まる、急ブレーキかかるで
しょ人跳ねれないって言われるんだ
すごいですよ今の安全装備が、そのしかもボルボっていうのは世界で最高の安全ですから、うん、ボルボが唯一やってる安全装備があって、うん、エアバッグってあるじゃないですか、エアバッグ、
はい、
普通ステアリングからバーンって出るでしょ、
出る、ね、
で助手席の方もバーンって出るじゃないですか、うん、それだけじゃなくて、うん、歩行者向けエアバッグってのがあって、
外に
そう歩いてる人とぶつかったら、うん、ボンネットがバーンってあって、そっからね風船がドーンって出てくる、
その風船に弾き飛ばされて人がバーンって
向こうの車が引いちゃう
ってい
う、
だからボンネットの上にダーンって乗せられて、うん、フロントガラスにガーンと頭を打ちつけるっていうのを、うん、フロントガラスのところをクッションで全部覆うから、うん、それで大丈夫っていう機構がついてるんですよ、すごいっすよ今
大丈夫だろ本当に、
怖いっすね、
全然絵が浮かばないんだけど、
そうし今そこまで来てます、
なんかいや風船に跳ね飛ばされて、うん、他の車線に飛んでっちゃうイメージしか出ないんだけど
吸収するよなっていうか、
他の車線は他の車線でやっぱりさ、
うん、
あれエアバッグが出んのかな、ポッてそこらでボンボンボンボンポップコーンみたいな
それおかしい
あっちこっち
誤動作ですからね、
人がどんどん跳ねて
か
って、
その装置がハイエースにつくまで何年かかるか、
ね、何年かかるか、ハイエースまでは遠いな、
ハイエースの前にこうゴミ袋膨らますやつつけといて
人の
力あらかじめ膨らんでるやつ、いや未来だね、
未来ですね、うん、いやでもその事故で無事で良かったですね、
うん、そうですね、
無事じゃなかったんですか、無事ですか、
いやみんな怪我はいや、はい、ちょっとそうですね、僕と運転手の人は
軽くムチ打ち、
ちょっとだけ病院には行きましたけど、
うん、
まあ大丈夫です、まあ、
死亡者も出ず、
ね、出ず、
死亡者は笑ってる話なんで、
こんな話くれないです、
いや死んじゃったんですよ、ゲラゲラゲラ
怖い怖い怖い
怖い怖い怖い、
でも今でもそのもう番でまた違う番で、
うん、あもうそれ廃車になって、
廃車になって、
行ってらっしゃる、今はまた違うので、
はい、どの辺行きました、日本全国ツアーやられてるところですけど、
うん、 まあ、まあ名古屋大阪まあ当たりましたね、はいはい、で珍しいとこはこう、うん、鳥取、まあ米子ですね、うんはい、でだったり、うん、まあ北九州、
北九州、うん、
で、
あとなんか旭川ぐらいじゃない
です
か、
ね、旭川、
いいですね、
バンで行くんですか旭川、
初め
に、ね、
フェリー乗せて行ったんですか、
フェリー乗せて、
うわ大変ですよそれ、
いやでもフェリーこと楽しいですよね、うん、最高に楽しいですよね、
まあ、楽しいです
けど、楽しいだろうね、
えそれって八戸まで行ってから乗るんですかフェリーって、
あの時
は大洗、
大洗、じゃあ24時間ぐらいずっと
乗る、八戸行
った、八戸から
乗りました
ね、
乗りましたか、ベガってやつですねフェリー、それ確か
僕知ってるね、
フェリー面まで
新日本海フェリーです、サンフラワー号です、
あそれです、
それです、そうです
よ、はい、はい、で帰りは秋田かどっかに寄ったんですよね、
うん、
確か、
うん、お
あれじゃないか、シルバーなんとかってフェリーって
シルバーなんちゃ
う、あでも知らないってことは、
うん、あそれかもしれないです
ね、かもしれないですけど、うん、まあでもそうですね、
フェリーでも楽しいですよ、
フェリー楽しい、
うん、朝起きたら海一面海みたいな、
うん、そうですね、
乗ったものしかわからないですよね、
うん、お酒飲んでても勝手に進んでくれる、
う
ん、
あそれ、
うん、それはもう便利なことこの上ない
って、ね、うん、うん、でもお酒飲んでも勝手に進んでくるのは電車もバスもみんなそうフェリーに限った話じゃない、
まあまあそうだよ、別にいいじゃないか
フェリーでこうみんなで喫煙所で酒を飲みながら、うん、
あそれは楽しいですよ、うん、
やっぱりねそのツアーっていうのは我々はツアーはやったことないですけども、
うん、
ないよね、
ツアーってないよ、
うん、ツアーはやったことないけどやっぱ道中が楽しいだろうね、
道中は楽しいですよ、うんうん、
やっぱ行く先々こうねパーキングエリアサービスエリアとかで美味しいもの食べたりとか、
まあ大阪まで他の共演者と一緒に車で行くとかはね、
それはたまにあります、
ね、それはありますね、
一回あれ我々奈良の天理とか行ったことあります
途中で泊まったんだよね、うんうん、
天理ラーメンっていうのが美味しいから行こうって言ったら、うん、ものすごい宗教都市で寺院みたいな建物がいっぱいあって、宗教っていってもあの仏教とはまた違うんだよね、
天理教っていう、天理教ね、うん、仏教っぽいけどね、う
ん、ちょっとこ、うん、怖いんですよ
夜行くと、慣れてないとね、うん、まあね、うん、バンでそのバンドっぽいですね、それバンドですね、まさに、ね、
バンドですね、
青春です、
バンドですね、
うん、やっぱりこの、まあ、ラジオで話せないかもしれないけど、うん、ちょっとしたラブストーリーなんかもあったりとか、
でそういうのないよ
ね、ないんだ男臭い感じで、まあ、そうです
ね、だけど、まあ、僕らの楽しみ方としては、うん、まあやっぱりそのまあみんなで、うん、みんなつかメンバーだけでまあ大体飲みには行ったりはするんですけど、
うんうんうん、
ちょいちょいその要はもうバスへのスナックみたいな、
はい、
ああいうとこにものすごく、うん、まあ、興味があ
ります。わかります。バスエって言葉は我々も大好きです。
バスエ大好きですよ。
で、まあそれでそうですね、うん。割と最初の方のツアー結構、
うん、
行ったって感じしますよね。
バスエに。
まあでもね、
行った ら、
まあ、要するに回数はないし、まあ、うん、これはなんだろうね。これは僕一人行ったってことにした方がいいの。これなんか僕がまあまあまあ、
なんですかね、今ゴビミさんがこう視界にシャルクさんの方を見てるんだけど、シャルクさん目を合わせないっていう
なんかあるんだ
まるで自分一人で行ってないみたいな、
いやもちろん僕一人でも行きましたよ、その旭川の、スナックを調査しに行く、
うん、調査、
でまあ行って、
こうそれも小綺麗な店じゃなくて、もういかにももう最低3、40年やってんだってところで入っていくと、もうまあ最低50以上のババアがいる、
はいはい、うん、でもね素晴らしかったですよ、旭川のスナックは本当に、
どう素晴らしいの、
もうスナックたるスナックでしたよその僕が、うん、行った翌年の旭川のツアーで行った時も、うん、に僕はもうすげえ良かったとこ、うん、行ったんですよ、
うん、
2人に、
うん、
でじゃあ行こうってなって、
うんうん、
もう本当に感動しましたからっつって、うん、で行ったら良かったですよね、
良かった、
良かった、
具体的に何が良かったんですか、
何が良かった、
そんなボロボロで、うん、ね、そのすごいおばあちゃんに近いようなママし、
そう、ママが良かったんね、
ママがいいの、
ママがこう、はい、もういろんな壮絶な人生生きてきたであろう
あ、それに
その年齢に触れたのがって
ことですか。うん、そうですね、うん、多分そうですね、まあ、うんうんうん、深みがあったよね。
深みがあった、
はい、
すごいお金持ちと結婚したんだけども、子供が生まれてたの旦那が亡くなっちゃってみたいな。
でもなんかそんなストーリーも思い浮かばなくもないぐらい、そんぐらいなんかありましたね。
小倉もそんな感じでしたね。
小倉もそうだね。
いいですね、北国でこうね、スナックとかドラマがあるじゃないですか。
そうですね。
小倉の時はもう酔っ払って覚えてない。
小倉もね、ダメだった。ダメだった。
小倉の何があったんですか。
小倉も最後にスナック行って、うん、まあ、そこもすごい気品がある感じの方で、うん、ずっとそのママは風俗を経営してたんだけど、うん、それがもう終わってスナックになってっていう感じの、いろんな、まあ、そういう話をされて、
いろんなドラマありそうですね。
ドラマが
風俗経営ですからね。
そうなんですよ、うん、
それはドラマあるわ。
そんな話してたっけ。
してたんですよ、連れ込み宿をずっとやってたっていう話をしてて。あ、そう、
もうそれ覚えてます。
覚えて
ない。俺らダメになっちゃってましたもんね。
僕は全然覚えてない。
覚えてないですよね。もうな、名古屋で行ったところ、
名古屋
もう、うん、あの、うん、最初にスナックにハマったきっかけのお店なんですけど、うんうん、まあ、そこも、まあ、おばあちゃんというか、うん、のママがやってて、その友達のまた別のお店のママのおばあちゃんとかが、うん、こう娘夫婦がどうのこうのでっていう愚痴をすごい聞かせて
くれて。いいな、金もらいたいっすね。
じゃあ名古屋が、名古屋はあの、うん、ウェルビーっていうサウナある
じゃないですか、
うん、ありますね、あのウェルビーグループがすごい強いんで、うん、ウェルビー通りっていう方があるんですね、通りが。でそこの通りはもうスナックが、まあ、あ、うん、たくさんあって、うん、はい、でもうね、こう一つのビルにこう、うん、もう何十軒とか入ってるわけ
です、
うん、
スナックの塊です、
はい、うん、
でありますね、そんな繁華街
で
ね、
うん、そうなんですよ。そのでそこのママも、もうウェルビーのおかげでみたいなことは言ってましたね、
うん、
も
う、もうでも、まあ、地元の大地主、大地主なんか顔ですね、ウェルビーが、
うん、でもまあやっぱもう最近ではちょっと辛いって言ってましたね。
辛い。
不景気でというかですね。
まあ、やっぱそのウェルビーが多分できた時とかはもうこう超バブリーだったんじゃないですかね、うんうん、
そっかそっか、その土地の流行り廃りみたいなのかもね、うん、昔はここ繁華街だったけど今ちょっと、
うんうん、
名古屋あったじゃないですか、言ってたよね、あの、
どこのこ
と、栄の、栄の新栄、
あそこ、この間ライブで行ったところでしょ、
うん、ライブで行ったところ、
あそこはね、10年前の歌舞伎町と同じ匂いがしたね、
ソニックサイクル、うん、音、オンだっけ、
あの、まともな人がひったりも歩いてないんですよ、街に、はいはいはい、チンピラか、あの、アジア系の外人、
うん、まあ、まともな人いると思うけど、
今いるのかな、人に歩いて
ないこと
ないと思う、なんかみんな影がある人ばっかだった
んですよ、いや、でも日本じゃないみたいでしたよね、う
ん、だって、道歩いてて屋台とかバンバン出てるんですよ、うん、なんかそのチキンの丸焼きみたいな、
ベトナムかフィリピンか、
そうそう、あんな感じの、
めっちゃ行ってみたい
んですよ、すっごいゲットな感じですよ、
でそこのクラブでイベントやったんですけど、もうイベント会場から音バダダ漏れだな、
全然防音処理しなくてドンドンドンドンって音がめっちゃもう路地に漏れてて、
すんごいゲット感があって、
そこでフィリピンパブがいっぱいやって、ベトナム人がなんか串焼きみたいなの焼いて、えーみたいなこう振る舞ってるんですよ、そういうところが境にあって、昔はそこもなんかその繁華街でおしゃれなとこだった、
うん、
でそこがなんかいつの間にか外人、外国人ばっかりあって、うん、まあ、言ってみれば外国人もその就労ビザも怪しい系の人が多いらしいっていう話で、うん、結構なんかもうアジア、東南アジア州のある一角でしたね、うん、
東南アジアの月頭感がすごい高まって
た、月頭感がある、
うん、行ってみたいな、
あれね、俺あれ、あそ、あの時から実はもう一回僕行ってるんですよ、
うん、
なぜかって言ったら、うん、あの1号店ね、巡りやってるじゃないですか、ええ、で、あのしゃぶしゃぶのね、木曽路っていう、うん、
あ、木曽路の1号店、
木曽路の1号店がまさにあそこに、
あそこなんだ、
あそこにあるの、
あんなとこであるんだ、
あそこにあるんですよ、
で木曽路、あ、でもちょっと忍ばれるね、それなんていうか分かるね、
で木曽路の1号店超バブリーなんですよ、
うん、
で4階建てのビルで全部木曽路が入ってて、
うん、
で4階にはね、真ん中に小川が流れてて、うん、日本庭園を囲みながら座敷で、うんうんうん、のなんかこうしゃぶしゃぶ食べるで、店員さんは基礎地だから全員和服で、すっごいもうちゃんとしたおもてなしをして、もうめっちゃホテルみたいな、
いまだにバブリーなんだ、
めっちゃバブリー、いまだにバブリー、
できた時は多分バブルど真ん中で、
ど真ん中、うん、
それが普通だったんだ、
そうそうそう、それをずっと保ってるし、お客さんも人気あるし来てるんですよちゃんと、で横断歩道1個渡ったらそのなんかベトナム人がいっぱいいるところっていうね、 そう、面白いっすよ、あの対比
すごいな。そのベトナム人とか行くのがね、基礎寺に行かないだろうね。
行かないでしょ、別世界でしょ、あれ高いもん、あれ
行かないで。いいな、行ってみてよ。
行ってみたいな、面白かったでしょ、うん、
まあ、各地方やっぱそういうゲット感があるところってたくさんあると思いますけど、
う
ん、
そうですね、
いいですよね。
ゲット感いいですよね、うん、
ゲット巡り、
ゲット巡りね、う
ん、こじゃれたとこなんか行きたくないですからね。
まあでも昔はこじゃれてたけど今ゲットになったと
か、ね、うん、そうそう、それがちょっといいね、うん、
でも逆パターン知りたいな。ゲットだったけどこじゃれてるってことあんのかな。
どこだろう、裏原とか。そうじゃない、裏原は昔はそんな治安良くなかったと思うよ確か。
うん、うん、ゲットだったんだけど今
ゲットってことゲットではないだろうけどね、うん、なんか南千住とか急におしゃれだろうなんねえかな。なりつつ、ね、バックパッカーがいるから、うん、結構そのヨーロッパ系の外人とかうるうるし始めてるから、うん、一見ちょっとおしゃれ感が 出てはいるとは思うんだけど。
あ、でも川崎そうだわ、川崎駅周辺とかそうだよね、
うん、あ、川崎駅、いや昔どうだったの知らないんだ。
だって川崎ってあの蒲田川崎とあの辺は、うん、やっぱり京浜工業地帯の当時っていうの
は、あそこに住んでる人はみんな工員ですからね。みんな工員ですから
ね。本当そうだそうだ、うん、とだったんだよ、うん、で川崎駅って横浜に比べたらやっぱり進化遅れたじゃないですか、
うん、みんな紫百郎みたいなもんでしょ。
紫百郎みたいなもん、うん、で川崎怖いみたいな話も未だに聞くもんだって、うん、川崎って怖いでしょとか今だに聞くけど、
まあ堀の内とかね、うん、なんか、まあ、ソープ街とかね、
怖くないって言って嘘になると思うんだけど、うん、だいぶ開発されておしゃれな風になりましたね。
川崎今おしゃれか、あ、おしゃれだな、なんか新しいのできたんだ。ラゾーナ
できて、いっぱいできてますもんね、駅の周りにね、うん、
ラゾーナね、あの、うん、ビュッフェとかありますもんね。ビュッフェとか
ビュッフェ
ビュッフェとかありますからね。
ビュッフェ、もう工場に使わしくない、ビュッフェ。
土日になるとそのおしゃれなビュッフェにね、行員が押し寄せるわけです
。ドロドロの作業服、
ドロドロの作業服で油まみれで
ワンカップ大関持ちながら、
持ちながらタッパ持ってきて、タッパとビニール袋にガンガン詰めていくわけです。俺川崎で言って殺されちゃうよ。
あ、でも南武線はでもそのグルーヴ感まだありますからね。
南武線はやっぱねゲット感まだありますね。
ゲット感あります
やっぱり、うんうん、稲田堤とかね。
そうそう、稲田堤はまた
違うか
な。南武線は府中に競馬場があるのと、うん、川崎に競馬場があるっていうことで、うん、まあ、土日になったらその競馬場を目指す親父がね、うん、あの競馬8とかをこう持って、うん、赤ペンでこう
夢いっぱいの親父たちがね、
夢いっぱいの、ね、あの金を全部吸って帰るっていうね、うん、そういう路線ですけど、
いいですよね、親父になっても夢っていうのはまだ持ち続けられますから、
持ち続けたいです ね、夢を見たまま死にたいですよ、
うん、南部線にはファンタジーがある
あれ南部線時代にはないと思うあれノーフューチャーです、あれ南部線、
うん、そうそう、よくあるパターンだってきましたけど、我々は勝手に2人で話してるってゲストを呼んでる
なんでこんな話されたのか、
うん、もうすごいよ、だって三浦さん話してねえもん全然三浦さんはお酒は全然いかれないですか。
ダメですね。
ダメですか。
あ、もう下戸っていうことなんですか。
アレルギーですね。
アレルギーですか。体調的なもんなんですね、
じゃあおのずとそういうゲットのところにあんまり行かない。
でも僕あの下町出身なので。
どちらですか。
新小岩とかあっちの方ですね。
小岩ですか。あの辺もいいですね。
ゲットですね。
あ、ゲットまで行くから、
まあ、ニューヨークで言うとこのブロンクスみたいな、あ、感じですよね。朝履いてったズボンがないとかね。
そうなんですね。
すごいな。
そういう。
もうちょっと北の方のイメージありますよね。足立区とか。
やっぱ足立、葛飾、江戸川あたりはやっぱりあんまり治安がよろしくないので。
逆に言っても昔から住んでる方は情が厚そうですよね。
情なんかないっすよ。
情なんかないっすね。情なんかない。
こち亀みたいな感じじゃないですか。
あんなんないっすね。もう銅線の束見つけたら持ってって。
銅線の束見つけたら持って帰る。
ごまきの弟です。
あれがスタンダードですよ。
あれがスタンダード。
あれだって置いてあっても落ちてるって解釈してますから。うん、あ、こんなところに落ちてる。
こんなところに銅線が。
銅線が。これは売ろう。慣れればね、ブロンクスほど怖かない
黒人はいませんから
いやですね、一回間違えてニューヨークで地下鉄に乗ってて、うん、はい、降りるとこ間違えちゃってどんどんどんどん黒人だらけになって、
うん、そっちも行っちゃって、
うん、まずいっつって、でも降りらんなくて、うん、本当怖かったですね。
絡まれなかったですか。大丈夫だった。
大丈夫だったですね、うん、あ、中国人のふりして、う
んうん、中国人の方が危ない気がするんですけど、
でもまあ、大体どこ行っても中国の人はいるので、うん、うまく混ざってますよね、黒人のその、うん、あれと中国人の人はね、だからそういうふりをして、
やっぱ日本人だったら金持ってるぞみたいなっていく、
なんか、いや、簡単にやれそうだっていう感じがあるんじゃないですかね。
ありますね、世界はね。
いや、世界広いですよ。
カラパゴスはちなみに日本国外でライブされたことっていうのは、
国外ありますね。
どうでしょう、
イギリスとフランスで2カ所ずつ、
はい、どうでしょう、イギリスとフランスは。
いや、でも怖かったですよ。
怖いですか、
やっぱり。
僕、最初にあれ泊まったじゃないですか、あのトラベロッチ、うん、あそこの外で、うん、タバコ、まあ、あのホテルで吸えないんで、うん、外でタバコ吸ってたんですよ、はい、そしたらなんか、まあタバコくれってよく言われるんですけど、うん
う
ん、
まあ、よく言われますよ、
ね、で、うん、まあでもなんかタバコくれじゃなくてなんか違うことをなんか言ってる、うんうんうん、もういかにも悪そうなやつが
何かくれって言って、
はい、で、もう分かんないから、うん、ノーノーっつって言ってたら、うん、大きい声出して、うん、でやべえ仲間呼ばれたと思って、うん、俺そこタバコ捨ててホテルの中に、うん、うわーって入ってってそしたらまあホテルの中まで入ってこれなかったんで、うんうんうん、もうあれはもうちょっと恐ろしかったです、ね、
怖い、
何だろう、何を言ってたんだろう、
何を言ってたか分かんないです、もうでっかい声で叫んでたんで、
うわ怖い。
でもね、あの辺は僕らね、あれケバブ、イギリスはケバブが、うん、ケバブの店がいっぱいあって、あのファーストフードみたいな、あれ
トルコ系の移民が多いんですよね、うん
うん、で
ドネルケバブ、
うん、もううまかったっす
よね。うまかったですか。
本当にうまいっ
すよ。うまいっ
すね。で、うん、
ヨーロッパはトルコ人どこ行ってもいますね、うん、ドイツもケバブ屋いっぱいあります、
うん、もうね400円ぐらいだよね多分
ですね、
うん、あれだから全然食費はかかんなかったっすね、うん、ケバブしか食ってなかったっ
すね、うん、
ほとんど。
あと面白い味のする中華屋でしょ。なんかそういうのがあったらしい
です。それおかしかったっすね、あれ。でも俺食ったラーメンうまかったよ。
あれな、あれがおかしい色だったじゃないですか。
何の
色が、スープの。
そうだっけ。
あと貝がなんか、
あ、貝はおかしかった。貝はあの細長いなんか、うん、あのキラキラした、うん、こうあのなんだろう、あのなんつうのかな、カナブンの緑色のあのカナブンみたいな、なんかあのテカテカテカしたような、
食っちゃいけないから
。ああいう色をした貝があって、うん、その でも貝もうまかった。
日本料理屋、韓国系の人やってますからね。
ああ、そう。あと寿司はレンガみたいな、うん、レンガぐらい硬かったスーパーで買った寿司なんですけど、
どんだけ気合い入れて肩握ったんだっていう。
スーパーはね、あれ多分プレスしてるよね、機械で。
押し寿司、
押し寿司みたいな、レンガのよう
です。なるほどね。でも俺怖い思いってアメリカ行った時、
割と仕事も絡みは含めてしょっちゅう行ってるイメージあるけど、う
ん、そんな行ってないよ。
そうか、
まあ、台湾はよく行くけど、うん、台湾は怖い思いしたことないんですけど、うん、アメリカは一回出張で行った時があって、うん、で一人でタクシー乗ったんですよ、うん、で運転手がもう屈強な黒人で、乗った瞬間からうわちょっと怖いなと思ったんだけど、うん、ホテルに戻ってくれって言って、うん、ホテルって言ったんですよ、うん、でそのホテルがチェーン店で近くに2軒あったんですよ、うん、で案の定別の方のホテルについて、
東横イン蒲田1蒲田2みたいな、
そうそうそうまさにそうそう、 で蒲田2の方に連れていかれて、1だって言ってるのに2の方に連れていかれて、こっちじゃないよって
朝食がパンしかないと思うんです。
ロングプレイス、ロングホテルって言ったら、うんうん、黒人怒り出しようって言った
ん
です
よ。なんで、
シェッシェッって言いたくて、ハンドルをね、
そんな
シェッって
そんなに怒んなくてもいいじゃん。
もう一回シットって言うのこいつ。ほんでまあうわーってまた運転したして、うん、信号止まるんですよ、うん、もう一回シェッシェッ赤信号止まったんびにシェッと俺言われてさ、
俺多分笑っちゃうわ。
うわ、もう早くついてくれよ、お前殺されるみたいな。
殺されねえよ。
もうすぐシットシット言うなって話だよね。
大事にすぐシットとかバックとか言うよ
ね。ファック、ファック、
うん、よろしくないな。
怖い
怖い、うん、怖い、大事、うん、みんな怖い。もう日本から一生出ない。
はい、じゃあその辺でじゃあ曲の方
曲いきましょうか、うん、じゃあ今日はネスをかけましょうか。
わお、この流れで、
この流れ怖い話をしてから、
この流れで、
この
流れ
怖い音楽、
じゃあ怖い曲にしましょうか、
はい、怖い曲、
じゃあ3曲目のネッソという、
はい、
これは筋肉少女隊の内田くんの曲なんですけど、
はい、
もうキングクリムゾンみたいな暗黒の曲を、
プログレプログレで、
この一番重たい曲で勝負しましょう、う
ん、はい、
ね、お願いします、
はい、これがプログレッシブロックです。ネスでネッソ。 い、プルグレー、はい、恐ろしいですね。
もう震えちゃいますね、うん、
プログレね。プログレどうですか、通過しました。
プログレはちょっとだけですね。あ、まあ、キングクリムゾンちょっとかじったりとか、 あと P モデルが、うん、の前身が、うん、プログレバンド、マンドレイクっていうバンドだったんですけど、うんうん、それはちょっと聞いたぐらい
ですね。なるほどね。プログレでも僕いろいろプログラムあると思うんですけど、うん、割となんか超絶技巧みたいなのは好きな方でしたね、うん、
ああ、ものすごく僕も好きですね。
キース・エマーソンみたいな、何考えてんのこの人みたいな
のが好き。早いのが偉い、
早いのが偉い、ねえ、早いのが偉い。
曲が恐ろしく大行っていう、
ね、そうそう大行、うん、展開が多いのと、うん、あとティンパになるのが偉いとか、うん、そういう感じです、
ね、ドラがドラムの後ろについてるとかね、あれはまあロックバンドなら本当はなきゃいけないかなと思いますけど、慎太郎あたりはまだまだだなという感じはしますね。
カール・パーマー、うん、バコーン叩き寄るんですよ、うん、曲の途中で、うん、
わざわざ後ろ向かってきますからね、歩いてドーン、うん、バ
コーン夢がありますね、
夢があ
るね。今プログレってやられてること多いんですかね。
いや、いないと思いますよ。
いやでもまあジャンヌ・シャーズと残ってますもんね。
ジャンヌ・シャーズはあるけど、
ね、うん、細々と深く残ってるんですよね、うん、だディスクユニオンにプログレ館っていうのがあって新宿に、うん、そこはでもずっとあって、やっぱそこそこ売れるみたいですね。だからもう同じタイトルを例えばマスタリング違い神ジャケ、うん、未発表テイクみたいなことをやって、それから同じ曲が10枚組のボックスだけど1曲がずっと違うテイクで入ってる、そういうの何万も出して買う産業、
すごい世界だな、
ね、そうでしょうね、70年代の、でたまになんかブートのライブのやつが混ざってたり、
う
ん、
そうですね、
そういう、
昔西新宿にそういう店いっぱいあったよ ね、
ブートの店ね。今でも高円寺にプログレー喫茶とかありますよね、
まあ、うん、あ、美京蘭ってご存知ですか。
美京蘭わかります、はい、
まだ現役なんですね。確か
に美京蘭とあそこら辺の人たちは多分やってると思いますね、喧騒とかそういう J プログレスね、う
ん、意外とみんな、まあ、たまになんだけど、うん、たまにリリースして活動はやめてないっていう方が多いみたいですよ、うん、
はい、ということで、はい、この辺でまとめ、
この辺でまとめましょうか、はい、で告知タイムに、
うん、告知タイム、
いきましょうか、
はい、
ではカラバコスさんからお願いいたします。
これが7月15日ですね、
はい、
15日、
はい、ワンマンなんじゃない
、お
ワンマン、
ワンマン、
次ワンマンですか。あ、いや、その新宿の7月21日か、うん、7月の21日に、
はい、
新宿のモーションというところで、うん、
はい、モーション、
ライブがあります、
はいはい、
とあとですね、都内はもうその次はもうワンマンですかね、
うん、ワンマン
8月10日に、うん、下北のケーブビーというところで、
はい、
ワンマンをやりますね。よろしくお願いします。
はい、ぜひ
ぜひ皆さん行ってください。
はい、
はい、
下北沢です。
秋冬はツアーとかないの？
秋冬は
予定だけでも。
秋冬のことは
今のところまだ。
いや、あるありますよね。うん、ありますけど、まあ、そうですね。まあ、は、
まあ、5カ所くらい回りたいな。
おお、うん、
なるほど。
な感じですかね、うん、あとは、はい、あ、8月まだあれですね、あれ北海道編がまだ残ってますね。
北海道編、
はい、うん、8月の2、3、4で、うん、2が、旭川のカジノドライブ、
うん、出た、
で、3、4と、うん、北海道の、あ、札幌の、はい、スピリチュアルラウンジというので、うん、
はい、
3、4と、
うん、
連続してなんか投資券とかも
あり
ますよね、
うん、
こちらも
はい、
ぜひ旭川札幌北海道の方は、
いや最近はもっぱら飛行機ですね。
飛行機で、
ああ、
飛行機で、
飛行機で、
うん、弱まったね。
そうですね、その方があのコストパフォーマンス
まあね、
今早く着きますからね。
フェリー高いし、ね、
飛行機も安くなったもんね。
はい、うん、エアドゥとかでね、
往復2万もかかんないぐらいのチケットもありますもんね。
一番安いでいくとね、
うん、
なるほど。
まあ、3日4日とかその辺の札幌にお住まいの方とかは ね、
うん、ね、ぜひ
スナックスナックに行ったらいるかもしれませんよ。
バスへのところに行くとね、
バスなるべくバスへ感があると思う。
バスへ、
はい、でアルバム、Run Like Fury 発売中ですね、
うん、はい、
はい、こちらも、タワーレコード HMV、うん、全国のレコード屋さんで、
はい、
タワーレコード買うと特典がつくんですね、 そうです、はい、あれはミシェル曲の CD が別につくということで、はい
はい、15日の頃まであるかなどうかなって
微妙なところですからね、
はい、早めに
早めに問い合わせてみてください。
それこそランライクフューリーで、はい、タワレコに向かってください。
ランライクフューリー、
はい、はい、三浦さんの方から何か告知ありましたら。
は9月の23日に、はい、僕はあの音楽活動を始めて30周年になるんですね、今年が。
長いですね。
なんでその記念イベントを代官山ユニットで、はい、ユニットでやります、うん、まあ、僕が所属するケラ&ザ・シンセサイザーズと、はいはい、サポートでギター弾いてるフロッピー、はい、あと中野照夫と、はい、サンアーティストで、はい、やりますんで。
大御所ばかり。
そうですね、まあ、チケットピアとか、はい、ローソンチケット E プラスで発売中ですので、はい、ぜひともご購入いただけたらと思います。
はい、ぜひとも
ぜひとも
遊びに行ってあげてください、はい、バブルビー、
はい、ね、今日初めて告知する。
あ、そうですね、
はい、
はい、いよいよ告知できますね。
解禁になりました、はい、ちょっと大きめの告知です。1号店巡りっていうのを
やってますね、
やってきてまして、はい、なんといよいよ、出版することになりました。
書籍化決定ということで、はい、おめでとうございます。ちょ
っと書いておりましたがようやく本が出ます、う
ん、自費出版
って自費出版じゃないですよ、これ自費じゃないよ、
じゃないです、
同人誌じゃない、
コピー本じゃないですか。
違います、違いますよ。
どちらから。
あの大和書房という出版社から、はい、予定では8月7日なんですけど、うん、もうちょっと早くなるかもしれないですね、うん、それぐらい、うん、そのちょい前ぐらいに、うん、出版になります、うん、タイトルが、全国外食チェーン店本店巡礼ルーツを巡る旅っていうタイトルで、うんう
ん、著者は誰なんですか。
バブル B です。
バブル B でやる中島敦じゃない
だからバブル B、
バブル B で
中島敦って本名なんですけど、うん、でやると
同じ名前の、ね、作家さんいます
ね、いるんでね、
もう亡くなってます。
そうそうそう、うん、だからバブル B で本出しました、うん、それであの全160何ページのオールカラー、うん、で、あと地図折り込みで日本地図がついてて、うん、そこにこう1号店マッピングとかね、うん、されてたりとか。
それは欲しい、
はい、1号店巡りができるわけです
よ。で
全50店舗ぐらい、全部僕書いて写真も全部撮って、うん、ブログがありますから全部リライトしますから、うん、まだ一切外出してない文章で、うん、もちろん全店舗掲載許可得て、うん、全て正しい情報、うん、で、やっと本が出ます、
うん、まあ、裏情報としては、うん、本に載せるのはちょっとアウトってとこいうとこもあったそうで、
お店側からね、うん、うちはそういうのはちょっと
デニー、
うん、デニーとか、うん、まあ、いっぱいあったんですけど、それが、出ますので皆さんぜひ書店で、うん、お買い求めになって欲しいなと、うん、アマゾンでもいいんですけど書店の方がね、なんかオーダー入ったりするから嬉しいですよね、こっちとしてはね。あとコンビニとかでもね、
コンビニでも買えますか。
コンビニで、お、はい、ありますよ、うん、コンビニでこう注文してもらうと嬉しいし、うん、そして、その発売記念トークイベント、
あ、やんの、
やりますが、まだ日程決まっていません、うん、今の段階では、うん、こちらも、そろそろ決めていきますので、うん、ブログとかをチェックしていただけると、うん、良いかなと思います。
それ出版社主催なの。
いや、僕主催、
あなた
個人主催で、
うん、サバコで
場所はね、まだこれから決めますので、うん、皆さんそこも足運んでほしいなと。
1回ぐらいこれくらいで特集会やってもいいかもね、
うん、かもしれないですね、うん、そしてもう一個あって、はい、今日7月15日月曜日なんですけども、うん、今日発売の週刊プレイボーイに、うん、丸々1ページ、うん、1号店特集ということで僕がインタビューで出てます、う
ん、関東グラビアバブルビーでグラビアではない
、1号店とは何とあるか、うん、
1ページすごいね、
1ページ、うん、出てます。で僕、うん、渋谷の富士そば1号店の真ん前で写真撮ったのが載ってると思いますので、うん、
ダブルピース
で、はい、シュープレイデビューということで、うん、皆さんそちらも同時にチェックしていただけるとい
いですね、
いいかなと思います、うん、はい、はい、そして7月30日は、下北沢モザイクにて、大月真紀さんの、イベント、はい、こちらで、DJ やりますので、はい、こちらも遊びに来てくださいということですね、うん、はい、以上です。
いいですね、大活躍ですね、はい、続いてミリです。7月の27日中野ヘビ60、はい、エクスペリエンスというイベントがございます、はい、ハードコアのイベントですね、はい、で若手の DJ さん、クリエイターの方がたくさん出ます、はい、その中になぜか私老害一人呼ばれました、まあ、若い子に説教しに行ってこようと思っております。でですね、8月、さっきのあれです、昼イベですね、はい、昼イベで日曜日ですので、うん、未成年の方も参加できますので、はい、ぜひ遊びに来て暴れに来てくださいなど、うん、そして8月4日、ザ・デイボ・ハードコア2013、年に1回のハードコアのお祭りです、はい、日本全国津々浦々、海外からも、うん、ハードコアアーティスト、DJ さんとかクリエイターとか集まりますので、うん、こちらのイベント無料になっております、うん、入場無料で、しかも CD が2枚つきます、はい、どっちもあれですね、 DJ ミックスが入ってる CD ですね、うん、片方が、はいはい、例年出してる、うん、ザ・デイ・オブ・ハードコア特製ディスクプラス、MC ストーンとアビタンという、 UK ハードコアの DJ と MC が2人でやっているミックス CD が、うん、この番組も出ましたね、うん、島村会の時に、はい、あの2人がやってる、うん、ミックス CD が出ますね、はい、タイトル忘れちゃったけど、うん、その2枚がタダで、もらえますので、
あ、太っ腹
で、ちょうどあの、はい、もうコミケが近いので夏の新作とかもね、物販におそらく並んでいると思います、うん、バブルビーも参加してるジェイコマスターズとかね、はい、この辺が、はいはい、並んでると思いますので、うん、まあお金がなくても来れるし、うん、お金を持ってくれば新作はバンバン買えるという、
なるほど、
で大変な人混みが想定されますので、うん、まあ、着替えとかね、ちゃんと持ってきて水分も補給して、はい、体力温存して臨んでくださいなということで、はい、よろしくお願いいたします。あ、場所行ってないね、うん、渋谷の天寺口ですね、
天寺口、
はい、うん、多分13時か14時を14時オープンですので、はい、こちら未成年 OK です、はい、よろしくお願いいたしますということで、はいはい、
ということで、
はい
はい、
バウルウィンミディのこれ食いますか第82が
82ですね、
はい、82回は、はい、ビートサワーズ代表三浦俊一さんと、はい、ガラパゴスのお三人方をお迎えしてお届けいたしました。
はい、
はい、いかがでしたか。
ありがとうございました。
今後ビートサワーズで何かリリースとかあったらどうかあの告知に突っ込んでもらって大丈夫。
ああじゃあもう連絡させていただいて、
中野さんも、ケラシンさんも、
あ、そうですね、
何でも OK ですから。
喋らない人多いですね、
まあ、でもその都度三浦さんに来ていただ
ければ、まあ、通訳として、
なんとかなると思います。
ガラパゴさんやっぱり喋れるからね、楽ですね、
うん、非常にトークが特に小木さんうまい。
いや僕ポッドキャストやってたことがあって、
やってたんですか。もうやられてないんですか。
最近あの怠けてやってないですね、うん、
ぜひもしやられる機会あったら呼んでください。
逆にね、
逆に、逆にね、はい、みんなで助け合っていきましょう。はい、というわけで締めましょうか、うん、
はい、
はい、そういうわけで82回ここまで、
うん、
それではまた
次回。
これ食えますか。